本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書1章39節から56節までです。お読みいたします。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にした時、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今日も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えていますことを感謝いたします。先ほどは小学科の子どもたちがハンドベルの演奏、賛美、劇を披露してくださいました。今年もですね、小学科と合同でクリスマスをお祝いすることができまして感謝です。小学生生活最後の学年であります我が家の長男ですね、先週中盤にインフルエンザに罹患しまして参加できませんでした。まあ残念ではありますけれども仕方がないと。現在新型コロナやインフルエンザが大変流行っているそうです。我が家なんぞはこう流行り物には疎いはずなんですけれども、病気に関しちゃ別らしく、次男が発熱しましてなんかケホケホ咳しとるなと思ったら、これが妻に移り、私に移り、三男長男へとこうリレー形式にかかってくるわけですね。おかげさまで家族全員仲良くインフルエンザでした。すでにまあ回復はね順次しておりますけれども、まあそこに来て今日の冷え込みですよ。何でも昨日と今朝の最高気温の差が10度もあるらしい。本当にまあこういうのはやめてほしいね。まあと思ったところでこれまだ仕方がないわけですね。まあこの冷え込みもしばらく続くようです。どうぞ皆さんも体調管理しっかりとご留意ください。そして来週24日はですね、午前と夕方2度イブの礼拝を行いますので、一緒に礼拝ね、楽しみたいなと思うんですね。今週病気に負けんぞと、おーという、まあそういうね気合を入れながら今週スタートしたいなと思うわけです。まあこういう寒い時期になりますとね、病気にかかっちゃならん人たちっていうのが出てくるんですね。まあその代表格っていうのは妊婦さんだろうと思うんですね。妊婦さんは病気にかかっても薬が飲めませんし、まあ大変ねなことになりますとお腹の子に影響を与えてしまうかもしれない。だから妊婦さんというのはまあご本人は当然としまして、その周囲もですね、慎重に慎重に対応せねばならんわけです。でまあ一方でこの妊婦さんっていうのはこうねすごいなっとこう心底思うんですね。男親と女親の違いっていうのをこう大きな違いっていうのをこうまざまざと見せられるわけですよ。男親っていうのはですね、子供が生まれてから初めて、ああ自分が親になったんだってこうもう実感を得ますよ。一方で母親っていうのはこう嫁とか自分のお腹の中でね違う命が入って過ごしとるわけですから、その間苦労はしますけれどもね、苦労とともに母親の覚悟ができていくらしい。 だから出産時には強烈な痛みに耐えつつ我が子をこの世へと生み出すわけです。男親はですね、まだその覚悟ができとらんので、まあ、出産するね、妻の横でおろおろするぐらいしかできませんで、だから、中には、出産時に夫は邪魔だと、いない方がいいという女性もあるらしい。まあ、かといって、じゃあ実際に出産時にそばにいなかったらいなかったで、その後ずっと言われ続けることもあるようですから、まあ、男親としましては誠に身の置きどころが難しい。だからこそ、まあ、出産した後にはですね、しっかりと子育てに参加をして、ね、一日も早く、あ、本当に我が子なんだという実感をね、苦労とともに経験した方がいいんだとの、いうふうに、まあ、思うわけですね。まあ、こうともあれ今日はですね、そんな、まあ、妊婦さんの話をご一緒に読んでみたいと思うわけです。聖書の箇所はルカ福音書1章39から56節です。今朝の箇所は先週のマリアへの受胎告知の続きとなります。お腹に救い主を身ごもっていると聞き受け入れたマリアは、すぐに行動に出ます。39節その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に入った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。エリサベトっていうのは、まあ、先週の箇所にも出てきましたが、天使ガブリエルがですね、マリアに、あなたの親類エリサベトも老齢ながら、まあ、高齢ながらですね、男の子を身ごもっていると、神にできないことは何一つないとこう語った女性です。マリアはそのエリサベトに会いに行ったっていうんですね。すると41節、マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私たちの主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。興味深いことにですね、エリサベトは、マリアが妊娠をしていること、その お腹の子が自分の後の救い主であるっていうことを知ってるんですね。なぜって言ったら、まあ、それこそ聖霊に満たされてとしか言えんわけですけれども、まあ、エリサベトはこのマリアの来訪を心から喜んだ。そこで、マリアが歌ったのが今朝のお話のメイン、47節以下、マリアの賛歌マグニフィカートになるわけです。マグニフィカートはですね、天使によって救い主出産とともに、主なる神が常にあなたとともにいるんだよと、必ずあなたを守るよってこう約束を受けたマリアがですね、その約束を通して思い描いた未来を歌う歌です。で、私はこれまで、まあ、この歌をですね、宣教で取り上げるときには、48節の身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったっていう、まあ、神様の選びの不思議さに注目しまして、まあ、注目しました、まあ、当時の社会の中ではですね、ちっぽけな存在に過ぎない一人の少女マリア、そのマリアに主なる神が目を留めまして救い主誕生という大きな御業を託してくださったんだよっていうふうに解説しましてね、だからこそ51節以降マリアは世界は変わっていくんだと、弱いためにも神は目を留め救ってくださるんだと歌いましたって、まあ、こんな風に話をしてきたんですよ。で、まあ、その読み方っていうのはそれでね、もちろん正しいわけですけれども、今年はですね、ちょっとこう違う観点から、お話をしたいなと思って勉強し直したんです。で、どんな観点かと言いますと、今年はね、そのユダヤ人の死の形式、ね、死の技法っていう観点からちょっとこのマグニフィカートを捉えてみたいと思ったわけです。死とか歌とかっていうものはですね、その国や地域の文化っていうのを色濃く表しますよ。で、例えば分かりやすい例で言いますとね、日本には俳句とか短歌がありますね。俳句は五七五の17文字、短歌は五七五七七の31文字で世界を歌うわけですね。で、考えてみますとね、俳句はその17文字の中に季節を表します季語を織り込むっていう非常に難しいルールがある。で、短歌も例えば、上の句17文字ね、 なんとかの、なんとかなんとかなんとかの言うたら、別の人がその変化として下の句の14文字、なんとかなんとか、なんとかなんとかみたいなですね。まあ、そうやって応答するなんていう、たかだか31文字でですよ、高度なこうやり取りをするなんていうことが技術として盛り込まれるわけですよ。で、言葉数多くって世界観をね、伝えようなんていうのはね、割とできることなんですが、逆に極めて少ない文字数で聞き手にこう頭の中でふわーってこうイメージを広げて世界をね、描かせるっていう、これがまあ俳句や短歌の奥深さだなと思うわけですね。で、なんでそんなことが可能かと言いますとね、まあ、例えば漢字一つ想像してみましてもね、聞くっていう言葉は門構えの聞くとかですね、あの耳辺の聞くのように、同じ聞くっていう意味でもニュアンスの違う言葉っていうのがいくつも存在するんですね。ですからその言葉の選択というのがこう非常に広がるわけですよ。で、さらにこれが大事だと思うんですけれども、人々の中に四季などの共通文化があるからです。で、例えば木枯らしって聞きますとね、もみじがこうね、もみじじゃない、紅葉が終わりましてね、木々の葉がこう枯れ落ちた風がね、みたいな、そんな情景がふっとこう思い描きますしね、セミしぐれとかって言われますとね、もうセミが鳴りやまん、夏の暑い盛りでとかってですね、そんな情景がこう思い描かれるわけですよ。で、これ何かって言いますとね、四季がある共通体験を前提とした記号なんです。だから、残念ながら違う国で生まれ育った方々にはですね、伝わりにくいわけですよ。まあ、逆を言いますと、私たちも諸外国に行きますと理解できない文化だらけなんですね。先日ニュースでですね、クリスマスシーズンが近づき、みたいなこうニュースがネットで流れたんですね。で、街行く人々のそのニュース映像を見ますとね、みんな半袖。で、サーフィンしている光景もある。なぜかっていうと、これ南半球オーストラリアの映像なわけですよ。彼らにとってクリスマスって言ったら夏真っ盛りなんですね。ですから諸外国には諸外国特有の歌や文学っていったね、まあ、文化がこう生じると、ヘブライ語にもそういう詩の文化がありまして、聖書を見ていてもユダヤ特有の歌や詩のリズム特徴っていうのがあります。旧約と新約では時代の変化のため少し詩の特徴が違うんだそうですが、このマグニフィカートは非常にヘブライ語の詩特有の伝統的な形態を保持していると言われています。ちょっとこの辺残念ですが、私たちはヘブライ語のリズムとかね、韻の踏み方がさっぱりわからんわけですが、言葉の意味とか流れっていう意味では、まあ、日本語でも対応可能な部分があるんですね。まあそんな点で言いますと、例えば、ヘブライ語の詩には特徴的な詩の技法に平行法とか対句って呼ばれるものがある。実際にこうマグニフィカート見ながら解説加えますとね、47節注目しますと、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えますってある。1行目と2行目を比較しますと、私の魂っていうのと私の霊っていう言葉は対応してますしね、主と救い主っていう言葉も対応してますし、また崇めると喜び讃えるなんていうのも一緒、同じ内容なんですよ。同じ内容なんだけれども別の言葉に置き換えながら歌うっていう、まあ、こういうのがこう平行法なんですね。で、一方対句って何かって言いますとね、前の言葉と相対する技法ね、相対させる技法なんですね。これも例を挙げますと、52から53節見ますと、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げる。権力ある者と身分の低い者っていうのがこうね、対になってるわけですね。53節でも、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返す。飢えた者と止める者がこう対句になってるんですね。さらに言いますとね、この52と53節は、権力者が最初で民が来て、53節では民が来て今度権力者になってるでしょ。ですから、まあ、権力者を A、民を B と例えますとね、A、B、B、A みたいな、こう、なんか、たすきがけみたいなですね、入れ替えっていうのも技法的に使われているわけです。 で、市の全体で言いますとね、実はこれよく見ますと、47から50節と51節から55節っていうのは、前半はマリア個人の喜びを歌うも、後半51節以降は、神様によって世界が救済されていくっていう、どちらも救いが語られているんだけれども、前半はマリアの救い、後半は世界の救いっていうふうに、この対応がしてあるんですね。大きな広がりを作りながらも、詩の内容的にはその対応していく、まあ、こういうのが平行法って言われるんですね。まあ、細かい説明は覚えてなくても構いませんよ。ただね、何を言いたいかって言いますとね、このマグニフィカートはヘブライ語の詩の伝統的な技法っていうのを多用しております。マリアの喜びがそうやって歌われているっていうんですね。で、しかしそんな詩の中で一箇所だけ不思議なくらいに平行法も対句も無視されている箇所がある。54節です。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。ここは日本語的にはようわからんのですけれども、ヘブライ語的に言うならば、前半がその主なる神がしもべイスラエルを受け入れるのであれば、当然後半はその敵対者への裁きとか断罪が語られるべき場所らしいんです。実際先ほど見た52、53節では権力者への裁きと弱い者への救済が語られていました。このね、追句で言いますと54節でもしもべイスラエルを受け入れるのであれば次の句として権力者を打ち散らすくらいのことが書かれて当然だって言うんですよ。ね、だって実際に先ほど見た52、53節で権力者、民、民、権力者っていう対句法が用いられていまして、で、さらにこの52、53節をサンドイッチするように51と54節もまた対応していると見るはずなんですね。で、51節見ますと、主はその腕で力を振るい思い上がるものを打ち散らすってあるからには、明らかに並行する54節では、ね、前半、しもべイスラエルを受け入れるとなってるならば後半では権力者への決定的な裁きが語られるのが道理なんです。にもかかわらず54節では権力者敵対者への断罪が語られないんですね。マグニフィカートは実はその最後の部分で死の伝統的な技法を破り神の裁きによって敵対者が滅びろみたいなこと、つまり報復っていうものが語られないんですよ。報復ではなくって神は民を憐れみ続けてくださるっていうその憐れみとか愛で終わっていく。で、これは死の構成から言えば非常に不可解なことだっていうんです。で、さらに別の観点でこれね、マリアの時代、歴史的な観点から見ても不思議なんですね。マリアの時代のナザレって言いますのはね、ローマ帝国への民衆の武装蜂起がたびたび起こり、その結果凄惨な記憶が残る場所なんです。紀元前57年にガビニウスの大虐殺という事件が起こっております。民衆の反乱を鎮圧、民衆が反乱を起こしたんですね。で、それを鎮圧しましたローマの総督ガビニウスが、捕虜として捕らえたガリラヤ人1万人をナザレ近郊のタボル山、タボル山の麓で虐殺したっていう事件です。当時のガリラヤの人口が15万人ぐらいだと言われてますから、そのうちの1万人が殺害されたらどんだけね、多くの民が殺されたんだという話ですが、でも14万人が生き残ってるわけでしょ。で、その中には確実に親族だとか友人だとかがいるわけですよ。そうしますとね、どれだけ多くの民の中に怒りと恨みを残したことであろうかと考えられる。これ紀元前57年の話ですから、まあ、マリアがね、イエス様を出産するっていうのが、まあ、大体何年かっていうのは、これ諸説ありますけれどもね、おそらくまあ、紀元前4年よりちょっと前じゃないかなっていうふうに、こう、イエス様誕生は考えられますから、そうしますと、このマリアが、マグニフィカート賛歌を歌った時点からまた50年ぐらいしか離れていないということは、その事件を経験している生き残りの人たちっていうのがまたいたはずなんです。彼らが 自分が体験したね、恨みつらみを込めてこうね、若い者たちに語っていく。そうしますと人々の中にはさらにこう怒りとか憤りというものが生成されてきたでしょう。でまた彼らはね、おそらくローマによって苦しい生活を強いられているっていう自分たちの状況と重ねながらね、強烈な敵意を持ったんだと思うんですね。でまた実際、あ、そうだろうなと思わされるのは、紀元前4年にセフォリスの破壊っていう事件も起こっております。これ何かと言いますと、マタイ福音書の中でイエス様誕生の時、ヘロデ大王っていうのがイエス様誕生を妬みまして、というかね、危機感を持ちまして、そのベツレヘム近郊の幼い子供たちを殺害したという、そういうね、記述がありますが、このヘロデっていうのは権力的な、こう、なんていうんですね、こう執着心ものすごかったらしくって、我が子が自分の王位を狙ってると思ったら、その子を殺害するような男だったっていうんですね。ですから非常にこの政策的には、恨みつらみも買ってたらしくて、でこのヘロデが死んだ年にですね、ユダヤで反ローマの反乱が起こった。でもちろん反乱は鎮圧されておりますけれども、反乱のこの拠点であるとみなされたのがガリラヤのセフォリスという町でして、でこのセフォリスの町は焼き払われ、反乱分子とみなされました2000人の住民が十字架刑によって殺害された。これがまあセフォリスの破壊っていう、そういう話なんですね。ですからマリアの生まれ育った地域ではローマ帝国への深い憤りが渦巻いていたはずなんです。だとしたら、やはりこのマグニフィカートで神がイスラエルの民を顧みてくださるって歌うのであれば、当然その後には権力者敵対者が神によって徹底的に滅ぼされていくって歌われることが当然だったし、それが住民の期待だったはずなんです。でもマリアは賛歌の中でローマへの報復や裁きを歌わないんです。代わって主は憐れみをお忘れにならないと歌う。伝統的な詩の技法や流れ、また民衆の思い、人々のこう人情みたいなものを反映させず、ひたすら神の愛と憐れみを歌った、この異質さがものすごく際立つっていうふうに、その詩をですね、分析していくと見えてくるっていうんです。この異質さはかえってマリアが救い主誕生という未来をね、与えられた、希望を与えられた、そのことによって未来がどうなるかっていうことを実は歌う要因になっているというふうに考えられる。マリアが思い描いた未来とは一体どんな未来か。それは端的に言うならば、神の愛による世界、神の愛によって成り立つ未来です。主なる神は貧しい者、弱い民に目を留めてくださる。マリア自身も自らを恥しために過ぎないと語っていた。それなのに、そんな自分に恐れ多くも神ご自身が目を留め、選び、自分を通して世界に救い主を与えてくださる。そう信じたマリアが思い描いた、そして歌った世界っていうのはね、神の愛が世界を包み込むことによって、弱い民が当たり前に生きることのできる世界であり、そこでは権力者も自分たちも命に優劣などなく、皆が同じ命として生きる世界でした。そんな世界っていうのは実現可能なのか。多くの人は無理だと言うでしょう。イエス様が誕生してから2000年経って、今も世界では争いが続いているんだから。でもね、私はね、可能だと思うんですよ。もし皆が、世界が、権力だとか国だとか民族だとか敵意だとかを超えて、一緒に生きたい、一緒に生きようと願うならば、それは可能だと思う。ある年のクリスマスに、当時、いやまあ同時多発でですね、起こった一つの出来事があったというふうに記録されています。時は1914年12月の24日、クリスマスイブの真っ只中、第一次世界大戦が起こっておりました。西部戦線にて激突、ベルギーの方だと言われますが、西部戦線にて激突していましたイギリス軍とドイツ軍の間で起こった出来事です。いてつく風の中、銃を構え臨戦状態にあったイギリス兵士の一人がですね、 今日はクリスマスだってこう思い起こした。でクリスマスなのに自分たちは何をやってるんだ。そんな気持ちに駆られました彼はふと清しこの夜を口ずさむんですね。サイレンナイトホーリーナイト。するとその賛美歌が兵士たちの間で少しずつ広がっていく。誰かがコーラスを加えてくる。ふと気がつくとね、相手方ドイツの塹壕からも清しこの夜が聞こえてくる。兵士たちは互いの手を、互いにこう塹壕から手を出して振り合い、敵意がないんだということを伝え、恐る恐る塹壕から出てきた。相手方も出てくる。彼らは互いに近寄りまして、そしてどちらからともなく、メリークリスマス、フロエバイナフテンってね、挨拶を交わしていく。クリスマスおめでとうって挨拶を交わしていく。そして兵士たちによる自発的な休戦、クリスマス休戦が実現したっていうんです。命を奪い合う戦場で彼らは銃を捨て救い主イエス様の誕生を祝い合った。殺し合いではなくて一緒に喜ぶことを選択した。彼らは少ない物資の中で互いにチョコレートだとかタバコだとかをねプレゼントし合い、物は実際ありませんから、こう布を固めたボールでですね、サッカーを興じ、記念撮影をしてクリスマスを過ごしたんだそうです。すごいことにこの休戦は西部戦線の複数箇所で自然発生的に実現してるっていうんですね。人は互いに殺し合うために生まれてきたんではない。誰もが愛されて生まれ、互いを愛しながら生きる人間なんですよ。けれども時に権力やまた人の都合っていうのはね、周囲を敵味方に区分して敵意を煽る。でもマリアは自分の体内に宿る神の子誕生と未来を、ね、神の子誕生という未来を思い描いた時に信じたんだ。神の愛を喜び合い、争いを捨てる世界を、敵意が連鎖するのではなく共に生きる世界を。だからマリアは賛歌マグニフィカートの中で報復を歌わない、復讐を願わない。なぜなら生まれ来る救い主が平和の君だからです。マリアは今エリザベトと共に神の愛による新しい未来を思い描きました。非常に面白いことに、この未来を思い描き確かに起こると期待しているのはこの時点ではマリアとエリザベトっていう二人の妊婦だけなんです。彼女たちは社会の中では弱くちっぽけな存在に過ぎない。彼女たちの思いを伝えてもまだ誰も信じなかったでしょう。けれど彼女たちはそのお腹の中の子供の胎動を感じるように、神の御業の実現、その兆しを確かに感じ取り喜び合っている。世界は本当に変わることができるのか。できる。少しずつだけれども世界は変われる。聖書は今朝の箇所でそんな兆しを一つ記しました。今朝最後に注目したのは56節だ。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。3ヶ月っていうのはマリアの安定期までの間でしょうがね、私が最も注目したいのは聖書がこのマリアの滞在場所をね、エリサベトのところっていうふうに記したことなんです。当時の男性中心の社会で言えばザカリアの家っていう記載をして当然ですし、実際40節ではザカリアの家に入ってっていうふうに書いてあった。しかしこの56節ではエリサベトのところっていうふうに表記が変わってるんですよ。救い主誕生がね、社会を変えていく男性中心の社会ではなく、敵意や報復を願う社会ではなく、皆が当たり前に与えられた命を尊び互いの尊厳を祝福し認め合っていく、そんな世界に変わっていくっていうことを、聖書は実はこんな小さな仕方からしかし確かに実現しているって語って記しているんです。さて今朝のお話はここでおしまいです。続きはまた次週。でも今朝の箇所からも私たちは希望を分かち合うことができる。最後にエリサベトの語った言葉を私たち自身の確信として分かち合い、今朝の宣教を終わりにします。45節、主が おっしゃったことを必ず、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いなのでしょう。神の御業を実現します。信じましょう。一言祈って宣教を終わりといたします。天のお父様、今朝も礼拝に私たちを集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはマリアの参加を通して、マリアがあなたの救いの実現を信じた時、どんな未来を思い描き喜び期待したかを見てまいりました。マリアが社会が大きく変わるんだと夢を見ました。それは世界があなたの愛によって包み込まれること、従来の命の優越だとか敵対の歴史だとか人の心にはびこる敵意だとか疑心だとか権力者の都合によって踏みにじられる尊厳だとか、そんなものではなく、あなたの愛によって全ての命が等しい存在となり共に生きる未来が作られていくことをマリアは思い描きました。神様、私たちもマリアと共にそんな未来を願います。今なお世界では争いが絶えず、権力者の横暴は無様なまでに民を無視し、そして己が利権にしがみつきます。神様、正直なところ私たちには敵意や怒りもありますけれども、私たちは今あなたに対して報復ではなく共存を願います。それはあなたが私たちに平和の君イエス・キリストを与えくださるからです。どうぞ世界に平和と共存を実現させてください。クリスマスまであと1週間、どうか世界があなたに期待をし、自分たちの身近なところに平和を作り出そうと考え行動できますように。1週間後、私たちも家族や友人を誘い、また多くの人と共にクリスマスの礼拝にて救い主誕生を祝うことができますように、感謝と期待を持って救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。